ッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙9章の1節から7節までです。新約聖書第3版の言葉433ページ、2017年版は447ページです。ヘブル人への手紙9章1節から7節までです。さて、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋があり、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の板がありました。また箱の上で栄光のケルビムがなだめの蓋を覆っていました。しかしこれらについて今は一つ一つ述べることはできません。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時、自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありません。偉大な神に近づけるとはと題しまして、堀田先生からメッセージをいただきます。
一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。この者自身を十字架の血とご聖霊によって清め聖別して、通りゆき子だとして用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊とともに生きる幸いに導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の箇所はいよいよこの幕屋についてですけれども、本当にすぐ読んではこの自分の生活にどう結びつけてよいか分かりにくい箇所でございます。私なりに精一杯準備しました。これをご覧ください。今日このずっと一緒に少しお役立てできればと思っています。で、本当にでも中身はとても深いので、全部解き明かすことはできませんが、でも少しでも今日のメッセージを通してこの箇所の意味しているところをつかんで帰ってくだされば幸いです。偉大な神に近づけるとはという題で御言葉を取り次ぎます。一節、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。初めの契約というのは、先週見ましたように初めの契約は自分の行いによって救われるという契約でしたが、みんなそれを守ることができなかったので、合格しませんでした。でも神様はそこでお見せにならないで第二の契約を設けられました。第二の契約は良い行いによる救いではなく、イエス様が十字架で死んでくださったイエス様を自分の救い主として信じる信仰を通して救われるという契約を結んでくださいました。と同時に、その初めの契約もここで知ることによって、今私たちは新しい契約の時代に入っていることがどんなに恵みかということを覚えるためにも、この著者は初めの契約に今日記しております。それを少し解き明かします。礼拝の規定と地上の聖所がありましたということですね。別紙3章と聞きました。で、 この下の図をご覧になっていただきたいんですが、このように幕屋があったわけですね。そしてその幕屋の中にこう建物みたいなものがありますけれども、そこを聖所と申します。で、丸一、第一の幕屋、これは神がイスラエルの民の中に住む場所ということですが、幕屋が設けられました。旧約時代はですね、この幕屋に神が住んでくださる場所として定めてくださいました。そこには燭台がありました。で、燭台はですね、皆さんこれを見ていただきたいんですが、上の方の図のですね、 D というところに燭台が置いてありました。で、燭台にはこういう意味がありました。信仰と希望の象徴で、金の燭台は神様の臨在、そして教会、そして忠実な証人の象徴でした。そして机も置かれてました。机はですね、図の D ですね、図の D、 そこにはですね、純金でかぶせられ、この上に備えのパンが置かれました。臨在のパンと言われています。これは臨在を示すパン。これはですね、パン種の入らない薄いパン12個が置かれていたんです。で、この数がなぜ12というかと言いますと、イスラエルの十二部族を表していました。そして週1回ですね、安息日ごとに新しく取り替えられたわけですね。まあ、取り替えないとカビが生えますから取り替えられました。そしてそれが聖所、神が住まれる場所。新約時代はこの聖所はですね、神が住まれる場所はなんと、旧約時代はこの幕屋でしたけれども、新約時代は私たちの心が幕屋、霊的な幕屋、そしてクリスチャンの集まりである教会が幕屋ということを聖書全体は教えています。だから本当に感謝ですよね。旧約時代はこの幕屋に神が住まれた。でも新約時代、十字架が完成してからは、神殿のあの仕切りの幕が破けて、そして私たちは神様に近づく道が開けて、そしてなんと神が住まわれる幕屋は私たちの心の中、そしてこの今日集まっている教会のクリスチャンの集まりの中に神が幕屋として今臨在されているということを今日喜び合いたいと思います。丸三、また第二の垂れ幕とあります。これはですね、聖所と至聖所を仕切るものでした。この図を見ていただくとですね、上の図のこの G をじっと見ていただきたいんですが、G がこの垂れ幕なんですね。それでこの右側が聖所といって、左側が至聖所、大祭司しか入れなかった場所を指します。なんとイエス様が私たちの罪を背負って十字架で償いが完成した時、神殿のその仕切りが裂けたとマタイの福音書にありますが、まさにこの G にあたるこの仕切りが裂けたんですね。でも旧約時代はその仕切りは大変なものであって、大祭司しかその仕切りをくぐることができなかったという、その神、聖なる神に近づくことはとても難しいということを旧約聖書は表しています。でも旧約聖書のそのような箇所を知ることによって、初めて新約時代の私たちはこうやって神様にいつでも近づけるということは何という恵みかということを教えるために、新約聖書だけを私たちにプレゼントされないで旧約聖書も与えておられるというのはそういう意味です。新約聖書だけだったら神様に近づけるということのありがたみが分からなかったんですね。でも旧約聖書のこんなにたくさんの規定を読むと、ややこしいですけれども、これほどの規約、規則、儀式があって初めて神様の臨在に近づけたということが分かると、裏返しの恵みとして今私たちはなんと神様に近づけることが恵みかということが分かります。その第二の垂れ幕の後ろには至聖所、最も聖なるところ、神の臨在の場となる幕屋がありました。それは上の図の H ですね、 H というところが至聖所でありました。 それは大祭司から入ることができなかった。丸四、そこには金の香壇がありました。これは香りが天に昇ることから祈りを象徴していました。詩編、あと黙示録を読んでください。図の F ですね。このちょうど仕切りの横のところに F の四角がありますが、ここに金の香壇がありました。これは私たちの祈りを象徴していました。また香壇はいつも生きて取りなしをしておられるイエス様と、主の名によって祈る私たちの祈りが神のもとに届くことを示すものでありました。前面を金で覆われた契約の箱も置かれていました。契約の箱はですね、何を意味しているかと申しますと、契約の箱と呼ばれたのは、その中に入れられた2つの石の板に刻まれた十戒の言葉、十戒が主とイスラエルの民との契約の基礎をなすということを先週学びました。その神の言葉が入ったことによります。それは民を導く神の臨在の象徴でした。その契約の箱はですね、この図では H、 なんと至聖所に置かれていたんですね。至聖所に大祭司がしか入れない、年に一度しか入れない、その本当に神が深く深く臨在してくださる場所に置かれていました。そして箱の中にはですね、空っぽではなくてマナの入った金の壺が入っていました。マナは荒野で旧約時代民に与えられた神による天からの食物です。これはまず1、神が私たちのすべての必要を満たされることを示しておりましたし、2、人はパンだけで生きるのではなく、人は神の口から出るすべての言葉で生きるということを民に分からせるためのものでした。今旧約時代のマナは降ってきませんが、その代わりに私たちは新旧約聖書が霊的なマナなのです。3、このマナは命のパンそのものであるイエス様を指し示すものです。後でヨハネを読んでください。また芽を出したアロンの杖も入っていました。その契約の箱の中にですね、そのアロンの杖は、杖というのは聖書では神の権威を象徴しております。そしてつぶやき逆らう者への戒めとして置かれました。民たちはいつも神様に恵まれてもつぶやきましたから、神様の権威を思い起こすために杖が中に入れられていました。そして契約の板、十戒が記された石の板がありました。ですからこの至聖所の H の箱の契約の箱の中には十戒も中に入っていたのでした。丸五、また箱の上で栄光のケルビン、これは天的な存在の象徴です。多くの仲介者によりますと、このケルビンは天使の中でとても大切な役割を担う存在であるということが共通理解です。ですからケルビンというのは空想の生き物ではなく、天使のうちの一つの大きな大きな役割を持ったケルビムだと理解してください。そしてこのケルビムはですね、手足を持つ、この翼を持つ像として表現されました。超人的な力も表していました。エデンの園の命の木を守るものとして創世記で出てきています。アダムとエヴがですね、罪を犯したまま命の木をのから実を食べると、罪を犯したまま永遠に生きるので、そうさせないためにケルビムがですね、守って遮断したんですね。命の木の実から罪を持ったまま食べると、かえって人間の不幸になる。罪を持ったまま永遠に生きるということは幸せではない。ですからケルビムがその遮断したわけですね。その役割をしました。契約の箱を守るものでもありました。天で絶えず神を賛美するものと黙示録で言われています。ですから 今も天で絶えず神を賛美しているケルビム天使たちでありますが、なだめの壺、これは贖いの蓋、契約の箱の蓋の部分にあります。この呼び名の理由は、大祭司によって年に一度の贖罪、罪の償いによる許しの日、後で見ますが9月から10月にありました。生贄をふふり、その血を契約の箱の上のなだめのこの蓋としたのでした。そしてその聖女、死聖女を覆っておりました。しかしこれらについて今は一つ一つの述べることができませんと著者は言いました。それはそれほどこの紙面で咲くことができないからです。ですから私も精一杯できるところまでここに記しました。これらの多くの規定と儀式を知るとき、ここで学ぶべきものは、本来罪人の私たち人間は簡単には清い神に近づけないと分かるということです。ですから今日礼拝に来られた皆さんがこの説教をお聞きになって、本当はイエス様の十字架が完成しなかったら、こんなに多くの規定と儀式があって初めて神に近づける礼拝ができたんだ、でも今は毎週礼拝にいつでも来て神様を礼拝できるのはイエス様の十字架の恵みだとお分かりになって帰ってくだされば、私は本望です。そのことを今日の箇所は教えたいんですね。神に近づけるのは主の十字架の血の恵みのおかげ。これらの旧約聖書の中の一つ一つの規定が無意味ではなく、一つ一つが新約の霊的な恵みを象徴していると分かるわけです。これらが分かると旧約聖書に深みが増します。旧約聖書はいつも申しますように、旧約聖書と新約聖書は互いに補い合い、私たちに真理を教えるのです。幕屋での礼拝と贖いを見ましょう。まず1、神に近づける順序がありました。丸1、一般のイスラエル人は幕屋の庭の入り口のところまでしか近づけなかったんです。ちょっと図をご覧ください。図によりますと、上の図でですね、上の図の四角の一番右に入り口の門とございますね。ですから一般の人はこの入り口の門のところまでしか近づけなかったということが聖書に書かれています。そして祭司とレビ人はこの幕屋の中のこの入り口から入りまして、外の庭に入れたんですね。幕屋のうちの外庭に、この四角の図の上に庭とございますね。この庭に入れました。3、そして祭司だけがその奥の聖所に入ることができた。祭司はですね、この四角の中の5、聖所というところには祭司は入れたんです。4、それから大祭司だけが年に一度だけ民と罪の贖い、償いの日に死聖所 H に入ることが許されたのです。そのことを今日レビ記で朗読していただきました。2、贖いの日というものが設けられました。それはレビの16章をお読みください。今日読んでいただいた日もレビ記もそうなんです。贖いの日のことでした。1、この日はイスラエルの国民にとってすべての罪と汚れが贖われる、償われる大切な日でした。これはユダヤの暦によりますと、ユダヤの7月、チスリの月といいますが、今現代私たちのこのカレンダーでいうと9月から10月の10日に行われました。この日に民の一年の罪と汚れが清められ、民と神との関係が途切れずに続けられたのです。この日はあなた方を清めようと、あなた方のためになだめが行われるからです。 あなた方は主の前で全ての罪から清くなると言われました。そして16章29節には、第7の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならないとあります。この戒めるということはこういう意味です。この日は民にとって悔い改めの日であり、断食をしてこの日を過ごしました。そして大祭司はこの日の食材の儀式に全てをかけていたと言われるほど重要な日でした。なぜなら自分が年に一度だけその死聖所に入って、民全体の、そして自分の罪の贖い、償いをする血を注ぎ出したからです。まるに生贄の血なしには聖所に入れなかったと言われています。なぜでしょうか。それは実に、肉の命は血の中にある、私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう行おう、これをあなた方に与えた、命としてなだめを行うのは血である。旧約時代はまだ医学も進んでおりませんでしたが、神様は医学もまた科学もすべてご存知の最高の知識のお方ですから、もう旧約時代から肉の命は血の中にあると言われていたのです。今私たちは知っています。本当に輸血をして助かった方がたくさんあると分かります。つまり血の中に命があるということは現代分かります。もう旧約時代から神はそうおっしゃってました。ですからイエス様は私たちの命を贖うために、命を象徴する血を流さなければならなかったんです。イエス様は身代わりに死ぬ方法はいくらでもあったでしょう。海に沈められる方法もあれば、土に沈められる方法もある。けれどもイエス様は十字架で血を流すのは、血が流さなければならなかった。それは私たちの命の贖いには血が必要だったからです。ですから年に一度のこの大祭司も動物の血を持って初めて死聖所に入りました。血を持って入らなければ彼は死ぬとある箇所に書いてあります。今日は時間の都合でそこは見ません。マルさん、まず民の罪を贖う前に大祭司は自分にも罪があるために、自分のために罪の清めの捧げ物である牛をほふるとあります。私たちも他の人の罪を取りなす前に、まず自分自身の罪を悔い改めたいと思います。次に他の方の罪のために取りなしたいと思います。実は大祭司は自分と自分の家族、それにイスラエルの集会全体のためになだめを行うとあります。私たちも家族を愛して、家族の救い、罪の清め、許しのために祈りましょう。次に大祭司は金の香壇の角にお牛とヤギの血を塗り、残りの血を祭壇の上に指で7度もですね、偶然ではなく7は完全数ですから、完全に振りかけました。血による清めが完全に行われたことが象徴されています。こうして彼はイスラエルの子らの汚れから、それをすべて清め清別する、それが贖いの日でした。次に大祭司は生きているヤギの頭に手を置き、民のすべてのどんな罪もそれの上に告白し、民の罪がヤギに転嫁されました。そしてそのヤギは民のすべての罪を背負って不毛の地に行きました。このヤギも私たちのすべての罪を負われたイエス様を指し示していたのでした。最後にまとめとして、1、これらの多くの規定と儀式があって、初めて民の代表の大祭司一人だけが死聖所、神の臨在の場に神ご自身に近づけたという事実は、本来なら人間が神に近づくのは簡単なことではないと分からせるためです。そしてそれが分かりますと、今の新約時代、罪人である私たちがイエス様の十字架の血と皆を通して偉大な聖なる神にいつでも大胆に近づけることは奇跡であり、驚くべき恵みだと分かるのです。偉大な神に近づける恵みをもっともっと心から感謝したいと思うんです。私たちは毎週礼拝に来て神を礼拝できる、動物の生贄を持ってこなくてもよい、それはイエス様の十字架のおかげ。丸に、 旧約聖書の規定や儀式の中に象徴されている主イエス様の十字架の贖い償いをもっと正しくつかみ、信仰による救いを心から感謝したいと思うのです。先週も私はメッセージしながら感じました。行いによる救いだったらどんなに苦しいだろうな、行いによる救いだったらどんなに苦しいだろう、どんなに良い行いを一つしたとしてもまた二つ三つ悪いことをしてしまう自分を知ってますから、本当に救いは難しい。それは誰も合格しなかった。でも今私皆さんも私も行いによる救い、行いによって神様に近づいてんじゃなくて、イエス様の十字架の恵みでいつでも神様に近づけ、祈り礼拝できることは本当に恵みだなと思うのです。マルさん、年に一度ではなく、旧約時代は年に一度大祭司が至聖所に入りましたが、日々私たちは年に一度ではなく日々、いや一日の中で何回でもいつでもまた毎週至日礼拝で主の十字架の血の恵みのゆえに霊的な至聖所、つまり神の臨在、神様ご自身に近づき礼拝し、いつでも神に近づけ近づける恵みを感謝したいと思うんです。そして辛い時神様と祈れる、何でも正直に祈れる、それいつでも神様に近づいて、皆さんこちらをご覧ください。今聖所至聖所はありません。でも私たちがこのようにして神様と言って祈る時、もうここが聖所なんです。神の臨在なんです。イエス様の十字架によって神様がここに臨在してくださっているんですね。ですから私たちはいつでも祈り、いつでも礼拝し、毎週礼拝できることがこんなに大きな恵みであるということ、そしてその背後にはイエス様の十字架の苦しみが、そして完全な償いが完璧にあるから近づけるということを覚えて今日感謝したい。最後に御言葉をお読みします。折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。今日の御言葉を通して本来旧約時代イエス様の十字架がまだ完成しない時、神様を礼拝し罪の贖いがなされるために大祭司が年に一度だけ至聖所に入ることができました。でも今はイエス様の十字架が完成した時、この仕切りとなった至聖所と聖所の幕が裂けました。それはいつでも神様に近づけるという印でした。私たちが悩んでいるとき、つらいとき、嬉しいとき、いつでもあなたを礼拝し、いつでも祈り、あなたに近づけること、そしてそこには目に見えなくてもそこが至聖所となり、神が臨在し共にいてくださる、この恵みにいられたことを感謝いたします。とうとうイエス様の御名によって祈ります。アーメン。